1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は世界中で大ヒットした宇宙 SF 小説3体がネットフリックスでドラマリリースされることを記念して、小説の中で僕が最もインパクトを受けた宇宙描写についてお話ししていきたいと思います。今回はネタバレ一切なしで宇宙ネタを中心に紹介する、そんな内容になっておりますので、ぜひ安心して聞いてください。それではどうぞ。2024年3月21日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1259話目を迎えるというところになってまして、基本的には1話完結でお話ししてます。ぜひ気になるところから聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。ちなみに前回は新しい月を発見したっていう、この太陽系の中に地球の周りの月以外にもたくさん月あるなっていう、そんな研究を紹介したり、一昨日は目には見えないけど確かに輝いているオーロラの話させていただいたりと、まあ結構バラエティに富んだ内容になってるかなと思いますので、ぜひこちらチェックしてみてください。チェックするときはね、ぜひフォローもお忘れなくよろしくお願いいたします。そんな感じで、じゃあ早速今日の本題に行きたいと思います。今日は僕の大好きな SF 作品3体、この3体がなんとネットフリックスのドラマとしてリリースされる、しかもリリースされるタイミングは本日3月21日ということになっておりまして、なのでこの3体の中に出てくる宇宙系の描写、こちらをお話ししていきたいと思います。今この収録をしているタイミングではまだドラマが公開されていないので、小説をベースにお話ししていく、そしてネタバレは一切しないように話していこうと思っておりますので、ぜひですね楽しんでいてください。で、今回紹介するのは、まあ、3体ですね。この小説3体については、もうね、世界的な大ヒット SF 小説っていうところで、まあ、宇宙に関する描写がたくさん入っている。で、これ世界中で、中国初の小説で、世界中で2800万部 ?2900 万部っていうのが、まあ、売れたぐらいのものになっているっていうことで、本当に大ヒットなわけですよ。で、そんな大ヒット SF 作品がネットフリックスで映画化されるっていうことで、まあ予告編ティーザーとかを見ている感じだと、小説よりは結構キャッチーに作られているのかなっていう印象ですね。まあ主人公がそのアジア人じゃなかったりするみたいな、そもそも舞台をイギリスにしてるとかだったかなというような感じで、結構デフォルメされてる部分はあるのかもしれないけど、かなりワクワクする部分も多いという中で、実はですね、明日このエピソードが3月21日で、3月22日にですね、僕が連載で持っている集英社のウェブメディア読みたいっていうのがあるんですけど、そこで3体に関するこちら、科学解説記事っていうのをね、公開しますんで、そちらもぜひね、チェックしてみていただけたらと思うわけなんですが、その内容はまたおいおい喋るとして、今日は、この3体の中でも、一番、なんていうんだろうな、宇宙を感じさせてくれる、そんな描写があって、それのネタとして使われている、宇宙背景放射って呼ばれるもの、特に宇宙マイクロ波背景放射ですね。これについて紹介していきたいと思うんですよ。聞いたことありますか？宇宙マイクロ波背景放射。まあ宇宙背景放射っていう言葉でくくられることの方が多いかもしれませんね。 宇宙が出来上がるときに、まあ、ビッグバンが発生して、でそのビッグバンによって宇宙ができたと言われてます。でそんな中で爆発してから宇宙誕生後から約38万年のタイミングで宇宙の晴れ上がりと呼ばれる現象が起きたんですね。これはビッグバンによる宇宙誕生からこうバーって濃い霧がかかったような何も見えない状態から霧が晴れてすっきりしたような状態になる、まあ、今の宇宙の状態に比較的近いようなそんな環境が作り上げられたタイミングのところから届く、まあ、宇宙からの放射ですね、まあ、だから爆発の放射を見ていると言ってもまあ過言ではないというようなもので、実はこれ僕たちから見たら、まあ、どの方向を見ても宇宙っていうのはこう138億年のこう広がり方が見えるわけなんですけど、その果てにあるのはこの宇宙マイクロ波背景放射って呼ばれるものですね。これ実はだその宇宙の果てを見るみたいなことに比較的近くて、でこれ別の名前で 3K 放射、数字の3にケルビンの K で 3K ですね。 3K 放射って言われていて、その温度がまあ 3K、 3ケルビンだからマイナス200ホニャララ度みたいなぐらいに近いからそういうふうに呼ばれていたりもします。でつまりこれは宇宙で最も大規模な放射の一つですよね。だって宇宙が出来上がった時の光だから。でそれが宇宙が広がっていく、膨張していくのに合わせて温度がどんどん下がっていって、まあ電波で見やすい光として出てきているっていう、まあそういう状態なわけですよ。でそんな中でこの宇宙背景放射、宇宙の中で最も大規模な放射であるから一番宇宙を感じやすいんですよね。でこれ作品の中でこの宇宙マイクロ背景放射がドカーンとこう描かれるタイミングがあるんですけど、ここが僕正直小説を見てる時に一番ワクワクした部分なんですよね。だって宇宙全体どこを見てもこの放射が見えるっていう宇宙全体の輝き、これが題材に出てくるっていうのが面白いし、小説の中だとこう想像するし、想像がどんどん広がっていくポイントだなと思ってたんですね。でこの宇宙背景放射の描写がですね、まあネットフリックスの出している予告編とかをトレーラー見ている感じだと、ここちょっとデフォルメされてもっとわかりやすい感じになっちゃってんじゃないかなっていう。だから今この宇宙背景放射の話してるけど、これをドラマを見た後にこのここに戻ってきた人はあれみたいな、そんなんなかったけどなって思うかもしれません。その人たちは予告編の中で見えている宇宙の星空がパチパチ輝いている描写、これが何なのかっていうところに照らし合わせてくれると、今回話してる話がより壮大なことに気づくかなと思いますね。まあ、僕もまだ作品見たいから分かんないですけどね、すぐ見たいなと思っていて、で実はこの宇宙背景放射を観測するっていう実験は、中学生とかで全然できるような実験、なんなら地域のイベントによっては小学生でもやってるかもしれない。このマイクロ波っていう光を捉えるのに必要なのは何かっていうと、あのみんなの例えばマンションとか団地とかに住んでいた経験がある方はわかると思うんですけど、ベランダ方向行くと、なんかベランダに丸いお皿、パラボラアンテナってやつがついてんの見たことないですか？で、このパラボラアンテナを宇宙に向けると、なんと宇宙の背景放射、これの光っていうのを取得できるっていう、そういう実験があるんですよね。だから比較的簡易的な装置を使って、宇宙の広がりっていうのを観測できるっていう実験があって、これがねめちゃめちゃ面白いんで、ぜひなんか夏休みの宿題とかにの題材にしてくれたら面白いかなと思ってますね。 で、これ今さらっとパラボラアンテナ、ベランダとかに貼ってあるアンテナですね。お皿。あれの話しましたけど、パラボラアンテナも実は山体にとってめちゃめちゃ重要なアイテムとなります。巨大なあのお皿をガーッと動かして宇宙を観測するシーンっていうのが出てくるはずで、で、これが実は自分たちのこのベランダにもあるんだ。実家のベランダにもあるんだ、みたいな。で、それを使うと宇宙の果ての光まで見ることができるんだっていう。まあそういうところが山体のこう身近だけど宇宙のでかいところを想像させてくれる描写として出てくると思います。なので今日のこのエピソード聞いてネットリックスのドラマ見ようと思ってる人は、こうちらっとパラボラアンテナと宇宙背景放射頭の片隅に入れとくとかなり面白いかなと思うので要チェックでございます。はい、ということで、まあ、今回は山体にちなんで宇宙背景放射に関するお話させていただきましたが、明日集英社のウェブメディア読みたいで連載されるものについては太陽系以外の惑星、つまりもう一つの地球を探す研究っていうのを実は紹介しています。これもストーリーにかなり重要な科学的な研究の裏付けになってますし、実は山体って2008年から2009年にリリースされた小説だったりするんですけど、それよりも後に科学的な研究マジ進んでます。13年14年経ってますね。その間に何が分かって、実は山体で描かれている描写本当だったのかみたいなところまで踏み込んだ連載記事になってますんで、ぜひこちらチェックしてみていただけたら嬉しいです。はい、ということで明日のエピソードはまたまた山体にちなんだ内容をやっていきたいと思います。ただ山体の内容があんまり興味も持たないしピンとこないよっていう人もいると思いますので、物語の流れはあんまり関係なく地球外生命体を探す研究についてお話ししていきたいと思っておりますので、こちらぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで今回は以上にしていきたいと思います。うわ、質問とかね、コメント来てたのに明日ちょっと紹介しますね。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはTwitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。